耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第654回11月7日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんが一番好きなお菓子は何でしょうか。まあですね、チョコレートに目がない人、プリンに目がない人、どら焼きに目がない子、猫型ロボット、まあいろいろいると思うんですけども、まあその中のね、半分以上が洋菓子をあげる人が多いんじゃないでしょうか。この洋菓子がですね、僕たちの間に広がったのは明治維新の後なので、まあ、ちょうどね、140年くらい前なんですけども、まあ今ではもうすっかり定着しましたね。シュークリームとか僕大好きですからね。で、今回はね、文芸書のご紹介なんですけども、そんな140年前、明治の世の中で西洋菓子作りに情熱を注ぐ若き主人公の物語です。では早速参りましょう。新刊 GP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回ご紹介する本は講談社より出ております畑中めぐみ著アイスクリーン強しという本です。アイスクリーンというのはアイスクリームのことなんですが、著者の畑中さん、シャバケシリーズの人といえばね、多くの方に分かっていただけるかとは思います。2001年ですね、このシャバケシリーズでデビューしてから、わずか数年で多くの作品を生み出している方です。物語の舞台は明治23年。主人公の皆川進次郎はもともと士族の生まれでしたが、両親を早くに病で失い、父親と交流のあった居留地の宣教師夫妻のもとで育てられます。彼はですね、まだ本場の洋菓子を作れる人がいなかった明治の世に、日本にいながら西洋の文化で育った経験を生かして、多くの人に西洋菓子を味わってもらおうと店を構えたんですね。そしてそんな進次郎の親友であり、よく店に顔を出すのが、純さんの永瀬。彼はですね、明治維新の時、士族の地位を奪われて働くしかなくなった武家の若旦那たちが集まる通称若様組のリーダーのような存在であり、彼らを交えて何度となく風琴屋を訪れます。あ、ちなみに風琴屋ってのはですね、この皆川進次郎のお店です。でですね、主な登場人物の紹介を今パタパッとしましたけども、早速ね、この小説の冒頭部分をドラマで聞いていただきましょう。どうぞ。
時が時代を連れ去って、江戸が明治という名に改まった。すると、頭にいただくお方が、公方様から天子様に変わったからには、万事移り変わるのが世の習いと定まったらしい。世俗の街中においても、なや姿を改める者が多々出てきたのだ。そして明治も23年のある晴れた日、警察官である巡査たち3人が築地の居留地近くの店を訪れた。最近新しい菓子である西洋菓子を売り始めたばかりの風琴屋で、巡査の永瀬は店奥に店主の姿を見つけるとにやりと笑いかける。
みな、一見忙しそうだ。しかし客は一人もいないね。これはしばし喋っていても大丈夫だよな。
永瀬か。何度も言っているだろう。その呼び方はよせ。
ミナという呼び名は、生まれ育った居留地で皆川進次郎という名の姓から取って付けられたものであった。だが女の名のようにも聞こえるゆえに、進次郎は相手に一発原稿を見舞いたくなって困る。
どうした？仕事中だろ？昼間から菓子屋に顔を出してていいのか、巡査殿方。
巡らは警官の職務だよ。
はぁ、ところで、今日は一体何の用なんだ？風琴屋は今のところ予約販売のみ受けたまっている。何かを食べに来たわけじゃあるまい？
なあ、進次郎。実はお前さんに、これのことを聞きに来たんだ。
おや、これは、若い御仁方へ。
手紙の内容はこうであった。
手紙を受け取られし御仁方へ。この文を手にされた主には以下のことを請うものなり。まず一つには差出人が誰であるかを推測し、その者の生命を知るべし。二つにはその差出人が今何を一番欲しているかを考察し、 その何かを手に入れたまえ。推察した差し出し人の名が当たっており、なおかつその住まいへ真に正しい何かを持ち参上した者には、差し出し人より満足すべき報奨がもたらされんことを約す。よって諸兄には勤勉なる行動を取られんことを期待す。もしその能力が奇形にあらばとあった。
実は今朝方同じ内容の手紙が若様組のところに届いた。
は？若様組の全員にこの妙な手紙が来たのか？全く同じ内容か？
ああ。
巡査相手に訳のわからぬ手紙をよこすなんぞ、度胸のいいことだ。差し出し人は何を考えているんだ？
俺たちにこんな手紙を送りつけてくるなんて、暇な奴っているもんだと思ったよ。しかも、一度に多くのものに出すなんて、どういうつもりなんだか。
永瀬、若様組じゃない巡査たちにもこの手紙は来たのかな？
確かなことはわからん。だが警察内では妙な手紙が来たという噂はないな。
お前さんたちはあまり評判の芳しくない巡査殿の一員だからな。誰ぞからかわれたんじゃないか？
それでな、ひょっとして皆も手紙をもらってないか、そう思って確かめに来たんだが。
はあ？俺は一階の西洋菓子屋だ。知らぬ者から問題を問われる覚えはないぞ。
おいミナ、謎かけの答えを見つけることは巡査の職務でもないぞ。わかってるか？
誰ぞからの若様組への挑戦か、それとも警察内部からの単なるからかいなのか。
そこが問題なんだよな。
うわ、いつの間にかしに手を出してるんだ。
おお、こいつはなんという菓子かな。甘い香りが広がる。ご婦人方をうっとりと鳴らしめるに違いないな。
ならば我ら男も流行りのものに対するうんちくを口にするため、この西洋菓子を口にするしかないと思いましてな。
女子供のように甘いものに目がないわけではないが、ま、流行とあらば知らねばならん。
三人とも菓子屋で金も払わずに何しやがる。だいたいこれは大事な秘策菓子だ。
新次郎さん、ケチ臭いことを言わないでください。売り物じゃないなら私たちに試食させてくださいよ。
あのな、これはワッフルスという名の菓子で秘策の品だ。だからより美味しい品を作るために俺が食べなきゃならん。お前たちに食べられたんだ、意味がないだろうが。
実はですね、最近仲間である小沼巡査のジーヤが倒れたんです。医者代はかなり高くつきました。それで若様組のみんなが金を工面したんですが、みんな揃って金欠になってましてね。
それで今俺たちにうまいものを食う余裕はない。今日などは昼飯抜きだ。試作品くらい黙って食わせてくれ。
まったく情けないな。まあお互い様だが、まあワッフルスは美味しかったのだからいいか。
うん、うまい。しかしつけるジャムがもっと欲しいな。
贅沢言ってんじゃねえ。
それにしても菓子は変わりましたよね。いや、まんじゅうや羊羹は昔と変わらず売ってるし、あれも美味しいとは思いますが、
江戸の頃は万事に物事はゆったりとしていたはずだ。それがご維新と同時に時が別のものになった気がしてならぬ。にわかに早く流れ出したという気がしないか。
そこから彼らは江戸から明治になって変わったことを順に思い出していった。便利になったこともあれば、おかげで生活が苦しくなったこともあった。しかし皆一様に時の流れが早くなったことには揃ってうなずいた。新次郎も話に加わっていたが、他にも試作品を食わせろという永瀬たちに苦い顔をしていた。するとその時ちょうど店に郵便が届いて、新次郎はこれ幸いと席を立った。だが手紙を受け取った新次郎が短くヒュッと息を呑んだものだから、皆の目が集まった。
早く開けてみろ。何と書いてある？
いや、開けるまでもないようだ。
進次郎が封筒を三人に見せると、若い御人らへ、と、表に大きく書かれていた。
こりゃ警察相手のからかいじゃないな。七市の差出人は、若様組と皆の双方の宛名を知っていた。つまり、共通の知り合いということか。
差出人は顔なしで、姿が見えねえ。
さてさて、明治のご時世らしい話じゃないか。顔なしからの挑戦状とは、いや、面白くなってきたな。
アイスクリーン強し、畑中めぐみ著、講談社より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオね、謎の手紙の正体はいかにというところでお時間となってしまいました。で、あの手紙が何だったのか気になる方はね、ぜひ本編お楽しみください。まあ、こちらの本に書いてあります。でね、数々の洋菓子を作りながらなんとか店を切り盛りしようとする進次郎と、まあ、彼のところにね、何かと事件の話を持ってくる永瀬、この二人のコンビが明治の世を走り回るという、まあ、ミステリー要素もある時代小説になってますね。もちろんですね、若様組とか、あと物語に花を添えるね、ハイカラなヒロインも後ほど登場しますので、その辺もお楽しみに。こちらの本ね、明治時代のね、時代小説ながら、まあ、非常にライトなタッチで書かれています。まあ、本格的な時代小説とライトノベルの中間といった感じでしょうか。なのでですね、まあ、時代小説といってね、ちょっと引いてしまう方でもね、かなり楽に読み進めることができると思います。で、明治の世でね、進次郎がこの作り出しているお菓子はね、まあ普段僕たちが食べてるものと同じはずなんですけども、さっきディレクターが言ってましたけどね、ビスケットのことをビスキット、チョコレートのことをチヨコレート、ね、アイスクリームのことをアイスクリーンっていうだけで、なんかすごい貴重で美味しそうに感じませんかって言ってましたけども、そうです。この時代は貴重で美味しかったんです。というわけでですね、余談ではございますけど、僕川越市出身です。スイートポテト。洋菓子だって最初気づかなかったというぐらいね、洋菓子が浸透している世の中なんですけども、まあ、皆さんぜひですね、これを機に、軽めな時代小説読んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。